はい、ということでこの本のですね、感想というか、考察をしていきたいんですけれども、前回も言った通りですね、子どもの教育本として読むのではなく、自分が何かこう気忘れたものがあるんじゃないかっていう観点で読むといいよというお話をしました。子どもを産んで一人前とか言ってる人いますけども、これを覆すの簡単ですよね。子どもがいても半人前の人はたくさんいますからね。子供がいても半人前の人がたくさんいるということは、子供を育てて一人前というのは正しくないわけです。ただ根拠みたいなのは あって、それは何かっていうと、子供を持ってみると分かると思うんですけども、子供と自分って境界線がすごくあやふやというか、 むしろないんですよね。父親はどう感じるかちょっと分かんないですけど、母親は特にもう子供との境界線がない。だから悩ましいことが自分の悩みが増えるみたいな感覚があるんですよね。だから、扱う症例が増えるので、潜在意識的に考えるタイミングが増えるのかなとは思います。だから子供がいない時に比べると考えさせられることが多いのかなとは思うんですけども、でも現代は子供以外にも考えさせられることたくさんありますので、子供がね全てじゃないとは思います。で、そういうことなんで、自分が何かちっちゃい時に起き忘れてきたんじゃないかって観点で見てほしいんですけども、まずここかなと思ったのがですね、指示がないと行動できないっていう悩みについてこの先生が回答している部分がありましたね。で、ちょっとその該当の部分を読みますけれども、一口に指示がないと行動できないと言ってもその原因は多様です。例えば注意欠陥障害 ADD がある子どもは目の前の物事に対して疑問を持つのが苦手なので、何かしなければいけない状況だと気づきにくく行動しません。自閉スペクトラム症の場合は何をすればいいか分かっていても自由で自発的な行動が起こせません。注意欠陥多動障害ならば何をしなければと思っても他にもたくさんしたいことがあって優先順位を正しく判断できません。それぞれの子どもの苦手を見極め適切な指示をしてあげられるとお子さんの脳が発達して徐々に苦手が克服されます。ここ結構大事かなと思って、私はここがすごい刺さりましたね。多分、うっすらですけど注意欠陥障害はあるなと思っていて、別に診断降りてなくても傾向でいいと思うんですよ。で、それは特にすごく頑張ったのに克服できなかったことがある場合っていうのはその可能性がすごく高いんですけども、私はですね、製薬会社に勤めてた時にプロジェクトリーダーをやっていて、で、プロジェクトリーダー何をしなきゃいけないかっていうと、プロトコールっていう治験実施計画書、こういう段取りで治験をやりますよっていう手順書があるんですけども、それって、外資系の場合はもちろん原本は英語なわけなんですよね。で、それを正しく日本語に翻訳しないといけないわけです。で、その翻訳したものも含めて厚生労働省から OK をもらわなきゃいけないですよね。あとそれから実施する病院から OK をもらわなきゃいけない。だからその翻訳っていうのはすごく大事で、英語の原本がちゃんとしてても日本語の翻訳がおかしいと誤変換というか、変なことで、日本だけ、出てきたデータがの信憑性が下がっちゃうとかあるので、結構大事っていうかかなり大事なんですよね。で、それをやらなきゃいけないんですけども、とにかく見つけられないんですよ、その訳の間違いが。英語のねやつを私が逐一訳すっていうのはとても無理なんで、そういう翻訳会社に頼んで AI でやってもらうんですよ。あの当時すでにね AI 的なものでやってもらって、でそれを最終的に、内容とかバックグラウンド知っている私がチェックをするっていうことなんですけども、一貫性見つけられないです、間違いが。内容の間違いだけじゃなくて誤字脱字を見つけられないんですよ。で、それこそ本当にめちゃめちゃ頑張ってやってるんですよ。その頃副業でも忙しかったけど、副業一旦置いてまで、夜中の12時1時ぐらいまでやってたんですね。でも見つけられない。で、上司もちょっとあれと思ったっぽくて、あんまりその叱責されることもなくサポートの人をつけてくれたんですよ。同い年の優秀な方なんですけども、その私がいた会社長くいた人なんですけども、その人がやるといっぺんで見つけてくんですよね。で、確かにって見てて、そうそうそうだよね、それは指摘するよねってその人の指摘を見て思うんですよ。 でも自分で全然見つけられない時に、これなんかあるなと思ったんですよ。さすがに努力でいろいろ勝ち取ってきた人間としては、ここまでやってできないってなんかあるだろうなと思ったわけですよ。でこれを見たら、見つけられないっていうか、目の前でこうすべきああすべきってことが決められないっていうのは、そりゃそうだよねって、これできないじゃんと思ったわけですよ。で、これをこういうもんだっていうのを理解しないといけないわけですよね。で私はそこから、あ、これ私は得意じゃないんだってことに気がついたので、必ず誰か第三者を入れるようにする、それこそお金を払ってまでするっていうことに決めたんですよ。で、今こうやって自分で会社を起こして、もう何年かな、10年弱ぐらい仕事をやってるわけなんですけども、先生がここで大事なこと書いてますよね。それぞれの子どもの苦手を見極め、適切な指示を出してあげると、お子さんの脳は発達して徐々に苦手は克服されます。ここがすごく大事だと思うんですよ。苦手な部分を適切に指導したら脳は育ちますよ、ある程度はって言ってるわけですよ。で私の経験を思い出してもですね、この注意欠陥障害的な傾向で間違いが見つけられないっていうのをずっと放置してきたと思うんですよ。だから30歳真ん中ぐらいになった時に、会社ですごく大事な仕事を任せられた時にできなくて、で精神的に追い詰められてしまったわけなんですよね。でそれがですね、人によってはセルフイメージとかにも言ってると思うんですよ。出産した後にですね、子供を殺してしまったっていう、まあ、母親の例はたくさんあるわけですけども、2023年の判例でもですね、風俗嬢をして、まあどうしようもない、まあ、もうはっきり言っちゃいますけど、どうしようもない男性に貢いでた女性が、風俗で、まあ、合意せずに無理やり行為があり、妊娠してしまったと。で、子供を産んだけれども殺さなきゃいけないと思って、浴槽かなんか沈めたのかな、で窓から投げたんだったんじゃなかったかな、だと。で、裁判をしていく中で、分かったことは、この人っていうのはおそらく発達障害がかなり強くあったんじゃないかと、注意欠陥障害だったんじゃないかと言われてるんですね。だけども親としては、その例えば物を忘れるとか間違えるとかっていうのはかわいそうっていうか、ね、大人としてその出すのが大変だから、一生懸命その指導したわけですね。しつけしたわけですよ。ダメじゃない、なんとかじゃ、ちゃんとやんなさい、あんたなんでできないのよって怒ってたと。したらセルフイメージが下がってしまって、自分なんかもう価値がないんだっていうふうに考えるようになってしまったと。でダメな男にばっかり会って貢ぐから、貢ぐために風俗をやってみたいなことをやってたわけですよね。だからこの人ももしちゃんと、苦手なところを指導されて脳を発達させたらならなかったかもしれないということです。そういう観点でこの本を読んでみましょう。次回につなげます。